日程第一、昨日に引き続き一般質問を通告順に行います。通告6番、松本義人君。
通告6番、松本義人です。通告に基づきご質問いたします。1、安心して暮らせる町ための町づくりの要望等について。1、椿による町おこしについて、先の12月の議会に一般質問において町の町歌町木について質問いたしました。その時の 町長からの答弁が、町内各地に自生する浜湯椿を後世に残していけるように努力努めていくということでした。椿は秋から翌年の春にかけて美しい花を咲かせ、その後実をならします。その実は椿油として利用され、今やオリーブ油、エゴマ油以上に希少な植物油として重宝されています。一部天草町には小規模な採油所もあると聞いております。嶺北町にはこの椿が町内至る所に自生しておりますが、その良さが忘れされようとしています。本町は20歳山間部の水田、道路や脱出地、畑の京阪など荒廃している状況です。このような状況下で荒廃地に椿の植栽を行い、椿の油の生産と合わせて環境景観の維持はもとより、観光をはじめとした地域の活性化が図られないものかを尋ねします。2番目、安心して暮らせる町づくりのための要望等の対策について。先の12月議会において一般質問として取り上げお尋ねをしました。満足できない回答や質問内容に異なる回答があったので、再度お尋ねします。これまでに一般質問や個別にお願いしています。内容については一部省略させていただきます。ちょうど小松線入り口、決壊に補修、ここは車の出入りに危険が伴うところです。来年度復旧工事を行うということですが、これまで放置されていた理由をお尋ねします。2番丸1、ちょうど高根底1号線、路側決壊丸、数年前に、災害により、路肩が崩壊し、土木管理課職員2名、同行の上写真等の撮影を行われ、早急に災害復旧工事の申請をするよう申し合わせをしましたが、いまだに放置されています。理由をお尋ねします。丸2、ちょうど高根底1号線路肩埋没による路面補修、本箇所も同日確認し、必要に指令を確認したところですが、いまだに放置されています。理由をお尋ねをします。3、ちょうどふるさと2号線たたら3号線ほか、とろろ中央部路面補修、来年実施計画のふるさと地区100メートルは数十年前から崩壊している箇所と思われます。他の県も干ばつと路面の荒廃、マンホールの突出等があり、路面補修もルールお願いしてきました。前回の一般質問では検討するということでしたが、どのように計画により検討されるのかお尋ねをします。4、国道389号竹の底財産区山林伐採及び同国道崩壊対策、この件に関しては山肌の大きくなっている木を伐採したらどうかと提案し、お願いしましたが、お願いした通りになっていません。大きな木の伐採についてはどのようになっているのでしょうか。また、国道崩壊対策については、県の一辺倒の回答です。路面保護が金網や一部乗り枠等で施工されているところを含めて対策が必要かと思われますが、いかがでしょうか。お尋ねをします。5、ちょうど都市から田貫川線路面陥没及び路面補修、丸2、ちょうど都市から田貫川線路肩決壊箇所、 の早急なる対策、来年度測量計画を設計を行うということですが、どの時でしょうか。これまでにお願いしてきた内容とを熟していただき、熟知していただき、質問に応じたご回答をお願いします。なお路面補修については常々、巡回されているということですが、特にトロロよりは悪いと思われます。また、数年前より、舗装面が剥ぎ取られ、大事で補修しているところがあります。この件については危険性があったので、再三にわたり連絡をしています。特に、路肩決壊箇所については、土のう等で仮設が行われていますが、放置されており危険です。早急な対策が望まれますが、いかがでしょうか。6、四季漁港トイレ新設。この漁港には漁船が極端に少なく、もっぱら遊漁船が大半を占め、遊漁船の港のようです。このことから、この港を町外からの利用を促進し、町づくりの一環として、拡大を図っていただきたいと思います。いかがでしょうか。私は国費によるトイレの設置は無理と思っております。しかしながら、この漁港には背後地も多く、釣りの方々や遊漁船の利用、また近くの方々の散策など幅広い理由があっております。近辺の多くの方々は衛生面からもトイレの設置を望んでいらっしゃいます。この件については各国この件についてはここからも要望があったのではないかと思っております。出費多々と思いますが、長費を使っていて手でも必要でないかと考えております。ぜひお願いします。7、三重川下流域の越流防災対策、高山町水没の恐れ、前回できないという理由の回答をいただきました。津波発生時対策の説明が主にありました。質問では津波対策は尋ねていませんでしたが、津波の場合を想定すると、町内至る所に危険箇所はあります。この三重川下流域は高潮と豪雨と重なった場合、かなりの危険度があるのではないかと思われます。小屋町、明神山一帯に被害を及ぼし、個人の財産を知られます。先の回答では避難とソフト面で人命を守るということでしたが、高齢者社会で全ての人を守る保証はないと思われますが、いかがでしょうか。また今回道路が整備されていることにより橋が架けられました。大雨の時に、大潮や満潮と重なった時には、橋桁により危険があると思われます。また四季川三重川にかかっている橋梁のタイプがそれぞれ違っています。その経緯をお尋ねします。8、地域の方々のご要望もあり、ペーロン大会を目に富岡地区ロジックセンターと、公安管理道路緑地帯との草刈りをお願いしましたが、ペーロン大会の前の清掃はできませんでした。また消費をかけて伐採作業しろとも言っていませんでしたが、老人福祉センターの樹木伐採清掃が消費により実施されます。失格の消費をかけて樹木の伐採剪定掃除を実施するのであれば、なぜペーロン大会お城の窓の入りの前にできなかったのかをお尋ねします。9、トロロ川地震災害数十年前から決壊について先の一般質問で回答は質問箇所から外れていましたが、他の箇所をしていただくということで、ぜひお願いします。今回の質問箇所はこれまであえて質問をいたしませんでした。またこれまで強く要求もいたしませんでした。なぜなら、私の水辺京阪と河川に関係する方です。豪雨により年々増加していくたびに、災害復興時として申請していただくように担当課にお願いしてきたところなので、箇所は把握していられるものと思います。これまでに申請できなかった理由をお尋ねします。10、巡回ガスの見直し、二酸化炭素対策は、この件は、質問内容から外れています。ニラレフ並列運行や山間部運行の見直しはどのようになったでしょうか。お困った地域の方の要求を 100% 受け入れたら、きりがないのではないかと思われますし、二酸化炭素排出量にも大きく関係します。 了解を得ながら、随時解消し、その分主要幹線の利便性を図り、増便を計画すべきではないでしょうか。11、国道38号線、トロロ宮地岳線、交点交通安全対策、先の回答では、県の回答は必要はないということでした。県の言うままでよいのでしょうか。このことは再三申し上げておりますが、危険なままです。車両同士による子どもの含む人身事故も発生しています。ここは国道が見通しが悪い上に、国道を走る車両にスピードと問題が多々あります。死亡事故が発生する前に、強く公安委員会に安全対策を求めるか、長期でも対策を講じてもらいたいところです。いかがでしょうか。12、町内旧バス路線の富岡・酒屋間並みのインフラ対策、前回の一般質問でも回答は引き続き研究ということでした。また、参考バスの活用という答弁でしたが、参考バスの活用とは言っていません。一度廃止になったのを復活は難しい。今運行している福祉バス、スクールバスとの併用の検討はできないものか質問しました。現在運行している町営バスを最大限に活用したら、素晴らしい交通体系になると思われます。参考バスを頼らない対策をしてほしいと思います。また、地域間に格差があっていかない。公平、公正を望みますが、いかがでしょうか。13、通学のバスの見直し、前回の一般質問の答弁は、現状では難しいということでしたが、先に質問した10、12項目と合わせて検討していただきたいと思います。この件に関しては、平成27年、28年、点々と類似した要望をしてきました。ルールを説明いただき、検討した結果、厳しいということですが、検討した実動の内容についてお尋ねをします。また、私が提案した運行計画は、通学バスは片道空車です。もったいない。このことを踏まえ、通学バス2台でトロロ、下田間、四季、トロロ、小葉はすべて網羅し、現在まで都市からトロロ方面を巡回していた、巡回バスは不要となる。そのように運行計画を策定するつもりですが、これまでの質問の回答は同じような現状を考慮されない回答ではなかったかと思われます。再度精査を、お願いします。CO2 対策、経済対策を含め検討と考えます。私が提案した運行計画は、地域の方々、高齢化社会に対する経済的な取り組み、CO2 対策から考えると有効な手段と考えます。知恵を出し合い、町の発展をもって考慮していただきたいと思います。14、国道38号線、茅抜き1号線、起点部雨天時水没、完了ということです。ありがとうございました。15、小松、妙義源の滝、滝壺、河川浚渫、質問の内容とは異なります。これまで質問、要望していることは、滝壺に崩壊した瓦礫が蓄積し、このまま放置すると水流により、妙見神奈の祠が押し流される状態です。この滝は妙見の滝として、地図上にも掲示してあったところで、観光にも必要かかってきたところです。これまでに滝壺と合わせて河川の浚渫をお願いしてきました。雨天時に現地の確認の上、内容を精査していただきたいと思います。神社の祠の心配もあります。早急の対策をお願いします。16、トロロ港湾管理道路の封鎖による対策について、前回の一般質問で答弁は津波対策でした。封鎖していたということでしたが、三重川の下流の対策と矛盾しています。また、町は工事が竣工してから一つの行政区役員、とのみ協議をするのでしょうか。一方的に封鎖された港湾の胸毛までの通ずる臨港道路に不満続出です。この対策に、不便解消のため、小幅な階段を作るということでした。高齢者や保育園児の散策、夜間の釣り人にはかなりの不便さがあるということです。また、近隣港湾内の浚渫も必要となります。今回、お願いがございますが、今回、通告書を再提出して後に、現状が変わっております。ちょっと追加して質問させていただきます。今回、町の計画性と実行性の不足を 町長に診察し、取り崩しをお願いすることを大きな要望事項として臨みましたが、2月26日、複数の土木作業員により封鎖された場所の改ざん工事が開始しています。これまで公安として機能を有しながら、防波堤の役目も持ってきたトロロ港が物上げ場まで車両が通行できない。この状況は町民はどのように周知されたのでしょうか。現地として私有地は私が一番近い。しかし未だかって町からの正式な説明を受けておりません。一般質問通告書を提出後に工事を早急に実施しなければなかった理由をお尋ねをします。工事の予算や科目等についても合わせてお尋ねします。17トロロ小松音改良用地取得を進めているということですが、進捗状況はどのくらいでしょうか。作りを終えて金の期間放置されていたようですが、また用地交渉が完了したら着工ができるということでしょうか。通常用地交渉がある程度煮詰まってから作りを入ると思われますが、実際はどのようになっているのかお尋ねします。18コミッション付属建物維持管理、必要において補償等を行うこと答弁でした。小規模の塗装工事は職員でもできるので、随時早めな対策をお願いします。19式農協本市に通ずる町道式内田線の拡幅、前回の一般質問の回答では平成12年に用地交渉を行い、一部承諾が得られなかったということでしょうことでしたが、今後拡幅工事はできないということでしょうか。町道式内田線の拡幅については複数回お願いしましたし、平成12年度からの用地交渉に当たっておられるということですが、測量設計書があったら提示をお願いします。議長よろしくお願いします。またどのくらいの用地交渉が残っているのか教えてください。用地交渉が完了すれば工事はできるということでしょうか。私はこの路線は重要な路線であると位置づけております。電波に関する社会情勢も変わっております。相続が必要な土地があり難しいということですが、情勢が関与することによりスムーズに相続登記が完了した事例が多々あり、数々あります。町内で唯一の大きな、事業所 JA に大型トロッコが日々出入りしております。利便性と使用と対策のための早急なる対策を求めます。20ちょうど2号の地線二郷利口1号線舗装改修、未舗装110メートル来年度計画ということです。重要路線ですが普通乗車は通行は困難です。改良工事を含めて全線の速なる完成をお願いします。大木さん、小中学校合併に伴い校舎移転改築の説明について、小中学校合併に伴い校舎移転計画の説明が先の全員協議会で行われました。急なことで精査ができずお尋ねできたので本会でお尋ねをします。1事業費については各年度各計画ごとに説明が行われましたが、構造外観仕上げ等により設計額に格差が生じると思われますがいかがでしょうか。2数年後当然現在の校舎体育館等の旧校舎は建て替えとなります。その時の利用計画や変面計画はどのようにやっていますか。一般的には時期の校舎建て替えも考慮した上で変面計画をされると思いますが、どのような計画になっていますか。3プールの使用は温泉プールを活用した、水泳訓練と思われますが、いつまで町が、温泉施設を運営できるか未知数ではないかと思われます。特に人口が減少し税収入が減るなると施設の運営は厳しくなる。施設が封鎖すれば新しいプールの建設にしても考慮の必要ではないかと思われますがいかがでしょうか。4 90% 以上現式小学校が候補地として思われますが、近年新しい生活空間や、学習空間を求めて都会からの地域への学童留学が行われつつあります。特色ある町、学校づくりで人口の増加や地域おこしも考慮に入れ、学校に必要かかってもらうのはいかがでしょうか。礼福町は 海あり山あり歴史ありで教育観光は素晴らしいところです。しかしながらこのようなことを考慮に入れ将来、期待するには四季小学校後では敷地に限りあり魅力ある学校は作れないのではとも考えられます。この点霊北中学校が最高の場所と思われますが、そうでないなら新天地を求めて対応すべきと考えますがいかがでしょうか。今回の 小中学費に伴う協議はほとんど学校教育審議会で行われ実度に入っているようです。学校教育審議会の意見を尊重するのは当然ですが、それだけではあまりにも危険すぎるのではないでしょうか。教育は100年の体系を作ると言われています。急ぐことはない。学校教育審議会の上に新入試経験や知識のある等のある方の意見を聞く機関が必要と思われます。いかがでしょうか。お尋ねをします。4、地域づくりについてお尋ねします。市町村では住民やそこに住む人々によって生まれる素晴らしいアイデアを素早く吸収し、町づくり、地域づくりに反映し、成果を得ています。全国にはさまざまな事例がありますが、霊北に町においても例外でありません。西川地のおっぱい岩がそうではないでしょうか。地元では昔から鬼のへそと言われて親しめられていたと聞いていましたが、おっぱい岩と新しく命名されたアイデアは素晴らしいと思いました。磯町の入川運賃は大きな成果を上げる代表といえます。1990年代前半にある方がイルカに着目され、当時地元漁師と町おこしとして立ち上げられました。富横港は大港より名実ともに優れていますので 2、3 の漁師の方に、打診を行いましたが受け入れてもらってもらえなかったのがここに残っています。霊北町では公費による地域おこし協力隊や地域活性化企業人等の事業により、町活性化に向けて掘り起こしが行われています。その結果についてお尋ねします。地域づくりや町づくりは町民の方々やアイデア提案に町の担当者や同志の方々と協力し協力とそして職員の手厚い対応と努力が必要不可欠です。また気軽に町民の方からアイデアの提案を受ける担当者担当でなければならない。現在本庁ではどこのかでどのようなことをなされているのかお尋ねします。5、地場産業の育成と町の在り方についてお尋ねします。霊北町においては紛れもなく物価高は町民の生活を大きく影響を与えます。そんな中に公共工事は減少し、土木建築業とこれまでに地域経済を支えてきた事業所は閉店するところも出てきています。商店街もその影響で経営が火の車、店を閉めていることをお考えの店舗もあるという、これまで霊北町や公立補助の事業を地域事業を公立公益と結びつけ住みよい町を作ることを最優先とし、にし、そしてその金が地域経済を豊かにし町内に活気があったように、記憶しています。前の人口でも質問しましたが、近年は数年前に町に依頼していた数々の案件さえも後へと繰り延べされ、公立の補助事業どころか完成すら難しい状況です。このような状況をどのようにお考えかお尋ねをします。6、税の公平化について、霊北町税条例第3節軽自動車税についてお尋ねをいたします。このことについてこれまでに再三税の公平化について質問し、不公平自制のため条例の改正を議員提案により数回求めてきました。しかしながらすべて否決されてきました。このことは当然霊北町税条例に基づき課税されているものとなされ反対の立場であると思います。私はこれまでまた現在もこの軽自動車税環境性能割は 100% 課税されていない、税の公平さに欠けている、そう思っています。課税条項についてお尋ねします。8、地域、振興権について町の支援事業に入れ町民1人当たり1万円の地域振興権を発行の準備が進められているようです。この交付内容についてお尋ねします。 これまで地域振興券は一般共通券と飲食店、ホテル等限定券に区別され、配布されていました。この2本立ての配布に町民の方々は不満があられたようです。今回この事業が取り入れた背景は、飲食、食料品、生活用品を初めてした物価の高騰対策で町民の生活を支えられるのが大きな目的だったと思われます。嶺北町には特に国民年金の受給者が多く、その日その日を一生懸命生きておられる方が多いのではないかと思います。私は前回のようにわざわざ2種類の地域振興券の発行はする人はないと思っているし反対です。今回どのように配布計画があるのかお尋ねをします。8、嶺北町、27年12月議会において、各自治体職員の技術力、各専門職員、各定価が行われる中、嶺北町はどのようになされるのか、各大きく質問した経緯があります。当時、このことは嶺北町に限ったことはなかった、にしても反省はあったと思います。嶺北町の現状はどのようになっているか。町有の簡単な美化作業や管理さえ受け入れ業者臨時の任用職員に委ねようとし、我が手を汚そうとしない体制がいつまで続くのか心配しています。町長のお考えをお尋ねをします。旧富岡温泉センター跡地の中間に位置する土留め壁についてお尋ねをします。旧富岡温泉センター、跡地が資材置き場として活用され、スタボーボーだった町有地に活気が戻ってきたようですが、この中間に位置する土留めの壁はあくまで建築設計による壁として積算されているものではないかと思われます。資材置き場として活用した場合、その重力に足りるか、また作業中に崩壊し大事故に発生した場合と問題が発生した時、その責任の取り組みはどのようになっているのかをお尋ねをします。以上、9件について質問いたします。回答内容次第では一席に戻って一問によって再質問いたします。
ちょっと待ってくださいね。ただいま松本議員からの質問の中で16番のトロロ港港湾管理道路の閉鎖による対策のところで追加で質問しますがということでありましたけども、この、一般質問は通告制になっておりますので突発的な本来質問は受け付けませんけども、関連がありますので答えられる部分は答えていただきますが、今後は突発的な質問は受け付けませんので注意をよろしくお願いいたします。以上です。はい、町長。
それではただいまの松本議員の質問に答えさせていただきます。まず1項目目の椿による町おこしについて、椿が町内至る所に自生しているが、荒廃地に椿の植栽を行い、環境、景観の維持、観光をはじめとした地域の活性化が図られないかについてでございますが、12月議会の松本議員の一般質問において、町内各地に自生する浜湯、椿を後世に残していけるよう、脱炭素化対策をはじめとした環境、景観の維持、改善に引き続き努めてまいりたいと考えているとお答えをさせていただいたところであります。議員ご承知のとおり、町内の至るところに椿は自生しており、特に富岡半島の西海岸沿いである富岡海域公園の遊歩道沿いや敷崎岬公園内においては椿が群生している箇所もあり、以前より観光資源として活用し、冬から春にかけて咲き誇る赤い花は訪れていただいている方々に安らぎを与えているところでございます。役場の庁舎の駐車場に植えた椿もですね、現在赤い花を咲かせているところであります。議員の質問の中でご提案がございましたが、遊休地化している畑や水田、 雑種地などに椿の植栽を行い、観光をはじめとした地域の活性化が図られないかとのことでしたが、ここ数年、農業委員会には有志化している畑や水田などに樹木を植栽するなどの届け出の事例はない状況でございます。このような中で町におきましては、令和6年度に10年後の農地の在り方を考える地域計画の策定を行い、本年度からその具現化へ向けた勉強会の取り組みを継続をしておりますので、各地域ごとに山間地域や中山間地域の将来の在り方を定めていく中で、長木である椿の植栽活用を通した地域振興策も一つの手段ではないかと私も考えております。なお町道の路肩部などにつきましては、富岡城二の丸駐車場に通じる町道塩入城山1号線であったり、富岡海域公園駐車場に通じる町道白岩崎線の路肩部などに以前から椿の植栽がなされており、訪れる方々が鑑賞できる状況でございますが、近年枝葉の繁茂が激しく車両の通行に支障をきたしている状況でございましたので、今年度ちょうど白岩崎線の椿の樹高調整のための調整伐採を実施したところでございます。またちょうど塩入城山1号線におきましても、調整伐採にかかる費用を令和8年度予算に計上させていただいているところであります。令和8年7月20日には雲仙天草国立公園に天草地域が指定されて70周年を迎え、訪れていただく観光客も増加することが予想されますので、まずは先ほど申し上げました椿の維持管理作業などを行いながら景観の維持改善に努めてまいります。次に2項目目の安心して暮らせる街づくりのための要望等の対応についてであります。1点目のちょうど小松川地線入り口の乗り面崩壊につきましては、町として復旧工事が必要であるという判断に至るきっかけとなった崩壊が令和6年に発生をしましたので、直後に大型土のうを設置し、令和7年度に測量設計を実施、来年度令和8年度に復旧工事を行う計画としております。次に2点目の竹の佐護1号線の崩壊箇所につきましては、採択要件を満たさないとの町の判断から国の災害復旧事業に申請できませんでした。そのため傷んだ路面の舗装補修を計画に計上した上で、来年度舗装の打ち替えと合わせまして必要な路肩および路側部分の復旧を行うこととしたものでございます。次に3点目のふるさと2号線多々良3号線ほかとろろ中央部の路面補修ですが、ふるさと地区のふるさと2号線の一部および小川地黒瀬線の一部につきましては、来年度舗装の打ち替えを計画しております。その他の路線については町全体の舗装計画がございますので、今後年次ごとの財源計画を踏まえ、その中で優先順位をつけながら補修を検討してまいります。次に4点目の国道389号の乗り面ですが、まず財産区所有山林の伐採につきましては、財産区管理会に諮り必要と判断した箇所については処理済みとなっております。また都市からから茅野木にかけての則面崩壊対策については、平成28年度末から熊本県により全体的な則面調査が実施されており、その結果に基づき平成29年度から令和4年度にわたりまして対策工事が施行されております。今後も随時点検を行っていただき、必要な対策工事については確実に実施していただくよう町からも要望を行ってまいります。次に5点目の丸1、都市から狸川地線の路面補修につきましては、本年度から県の補助金を活用し舗装補修を行っており、来年度は竹の佐護1号線との接続部付近からとろろ方面へ延長約60メートルの区間について舗装の打ち替えを計画しております。次に5点目の丸2、都市から狸川地線の崩壊箇所でございますが、来年度測量設計を予定しておりますのは竹の佐護1号線との接続部付近、令和6年6月に崩壊し現在越智港と丸太で仮設防護柵を設置している箇所でございます。ご指摘のありました路肩決壊箇所については、 丸1でご説明した舗装の打ち替えと合わせて復旧を行う予定としております。次に6点目の漁港利用拡大からの観点からの四季漁港トイレ新設のご提案につきましては、現在四季漁港においては港内単独用地の土砂撤去を進め用地整備を実施しております。このため現時点での調布による四季漁港トイレ新設については総合的な検討が必要であり、実施の可否については控えさせていただきます。また区からの要望につきましては、平成26年頃に総務課へ四季漁港廃後の浜野町国有地にあるトイレの改修または取り壊しへの補助についての相談があっておりましたが、現在はゲートボール等での地域住民の利用もなくなり管理も大変なことから、施設はあるものの閉鎖されている状態が続いております。松本議員からのご提案を受け、再度地元の区長様に既存トイレの改修や解体を含め新たなトイレ設置について区内の意向について相談いたしたところでございます。次に7点目の三重川下流域の防災対策についてですが、河川堤防及び海岸保全堤防の護岸高の違いにつきましては、12月議会の一般質問でお答えした通りでありますが、防災対策として来年度三重川河口部の堆積土砂について浚渫を予定をしております。また橋梁のタイプで四季川に架かる橋新四季橋と三重川に架かる橋新三重橋についての考え方とその経緯についてですが、どちらの橋も河川の流量や海からの波の影響等を考慮して設計されておりますが、新四季橋につきましては漁船等が橋の下を通ることを想定してあり、そのため橋の高さを高くしてあるものでございます。次に8点目の富岡臨港道路老人福祉センター付近の植樹帯につきましては、昨年12月に町職員により除草清掃作業を実施いたしました。なおこの経緯につきましては12月議会でもお答えした通りでありまして、県の見解とその対応を受けた結果であります。次に9点目のソロロ川支線の災害箇所につきましては、12月議会でお答えした箇所が議員の質問箇所と異なっていたということでございます。河川災害の場合、町管理河川となっていない例えば水路等である場合には国の災害復旧事業への申請ができませんので、河川台帳や地籍等の確認が必要となってまいります。確認をさせていただきたいと考えております。次に10点目の巡回バスの見直しにつきましては、昨年12月議会でも答弁をいたしましたが、改めてお答えをいたします。令和3年9月議会と令和4年9月議会においてもお答えしている通り、巡回バスの見直しにつきましては CO2 の削減も大変重要な課題でありますが、まずは高齢化が進む我が町の現状におきまして、高齢者の移動手段の確保など住民サービスの低下を招かないような運行の充実を図るよう努めております。この点につきましても令和7年12月議会における答弁と同じになりますが、令和7年10月から改めてダイヤの見直しを行っておりますので、引き続き利用状況等の情報収集に努め、より多くの方に利用していただけるよう今後の見直しに生かしてまいります。次に11点目の国道389号と県道トロロ宮地岳線の交差点における交通安全対策についてですが、本件につきましては令和6年1月に道路管理者である熊本県と現地で協議を行っておりまして、その時の県の回答は現状では対策の必要はないとのことでございました。町といたしましては引き続き警察や公安委員会など関係機関団体と連携し、交通指導をはじめ啓発活動や交通安全教育を効果的に推進し、町民の交通安全意識の向上を図ってまいります。次に12点目の町内旧バス路線いわゆるトロロ下田方面の富岡高瀬川並みのインフラ対策については、令和7年12月議会における答弁でも申し上げました通り、三高バスが運行する現在の富岡高瀬川間の路線バスは有料のため、無料で運行している巡回バスとは完全に同率に扱うことはできないと考えております。まあ、その上で地域間の不公平がないようにとのことでありますので、昨日の錦戸議員の一般質問でもお答えをしました通り、今般天草市から 富岡下田線を含む路線バスの再編のご相談もあっておりますので、無料の巡回バスではなく路線バスの復活を軸に進めていければと考えているところでございます。申し上げましたように、富岡下田線を含む路線バスの再編につきましては、今後天草市とも協議をしていくことになりますので、その協議内容を踏まえ将来的なレイク町の公共交通の在り方の検討を引き続き進めてまいります。次に13点目の通学バスの見直しについてですが、まず検討した実動の内容につきましては、令和5年10月11日に開催しました関係各課で構成する令和町地域公共交通対策会議において、令和4年9月議会での松本議員の本件に関する一般質問を踏まえ協議をいたしました。松本議員が独自に作成をされました路線バス時刻表に基づき、運行時間や燃料費を検証した結果、運行時間が 2.6 倍、給油量が 3.6 倍、それに伴う運転手の確保や人件費、さらに車両の維持管理費が増加するなど多くの課題がありました。また松本議員が提唱されます CO2 対策、経済対策との整合性も残念ながら見出せないところでございました。スクールバスは児童生徒の登下校時の送迎のほか、学校行事や校外学習、合わせて特に令和7年度からは、5月から翌年1月までの期間、全小中学校の水泳授業を温泉プールで実施していることもありまして、これらも合わせまして、年間330回を超える児童生徒の通学外利用がございます。加えまして、今後、義務教育学校開校を見据えて、児童生徒の交流学習や地域学習にも積極的に取り組むこととしておりますので、松本議員提案のスクールバスを活用した運行計画の実現は非常に難しいと考えております。次に14点目の国道389号、茅野木1号線起点部付近につきましては、県により冠水の原因となった周水マスおよび横断暗渠の土砂取り除きが行われております。ご確認をお願いいたします。次に15点目のとろろ妙見の滝の新設は、国道暗渠排水を通じての河川の流れには支障がない状況でございますが、今一度現場の状況及び神社の建物を含む周辺の状況を総合的に見て新設の実施を検討してまいります。次に16点目のとろろ港宮橋線終点の立候閉鎖ですが、事前の説明なく工事を実施した町の対応の不備は私どもも認めているところでございまして、十分反省をいたしておるところでございます。これは12月議会でも申し上げたとおりでございます。しかしながらその後、地元行政区の役員の方々との意見交換会の結果及び昨年12月1日に田貫川地区長より意見交換会で決まったことは、宮橋線沿線の住民を含む区民の総意と捉えてもらって構わない、階段を設置してくださいとのご回答を得て、現在階段の設置工事を施工中でございます。先ほど追加質問で、工事が今になったこと、そして予算対応についての追加のご質問がありましたけれども、この工事につきましては地元区民からの要望を受けまして、1月26日に施工伺いを取り、2月10日に見積もり開札業者との契約を行っております。それから2月17日地元区民への会談により工事開始を周知をさせていただきまして、2月26日から現場での工事着手に取り掛かっているところでございまして、3月13日の工事竣工の予定でございます。予算につきましては、当初予算の港湾管理費の予算で計上しているところでございまして、その予算により執行を行っているところでございます。次に17点目の小松と1号線海洋事業の用地取得についてですが、買収が必要な土地のうち所有者の内諾が得られた土地もありますが、相談が必要な土地や所有者の方が県外におられ、今のところ連絡がついていない土地もございます。まずは引き続き用地取得に取り組んでまいります。次に18点目の小見線付属建物維持管理につきましては、改めて2月20日に指定管理者と職員の両者で付帯設備の点検を行い、緊急度や影響度を双方で確認しております。軽微なものにつきましては職員、自前で対応し、自宅が必要なものは計画的に修繕料を予算化し、利用環境の向上に努めてまいります。次に19点目の四季内田線につきましては、平成12年度に用紙交渉を行った際、 一部の土地所有者の承諾が得られなかったこともありますが、買収が必要な土地の中に多人数での共有名義の土地が存在し、名義人の年代も古く、相続が極めて困難な土地二筆がございまして、その点も拡幅工事が実施できない原因の一つとなっております。なお測量設計につきましては、平成12年度に業務を発注いたしましたが、発注直後に一部地権者の反対があり、当該業務を取りやめた経緯がございまして、設計書はできておりません。次に20点目の濁り淵1号線の舗装についてですが、来年度未舗装区間の舗装を計画しており、この分で舗装は完了となります。次に3項目目の小中学校合併に伴い校舎移転計画の説明についての1点目、事業費は構造、外観、仕上げ等により設計額に格差が生じると思われますが、というご質問につきましては、事業費は基本構想業務委託業者におきまして、令和町の計画と同規模程度の建設工事等を参考にし、物価上昇等を鑑み金額を算出してもらっております。小学校敷地は既存資料から地盤も悪くないことから、基礎工事の大きな費用増は考えづらく、また外観の仕上げ等も特別な仕様を望まない限り、概算予算から大幅な増額はないと考えております。ただし昨今の社会情勢の変化、人件費や物価高の上昇については 2,3 年後の変動を的確に捉えることは容易ではありませんけれども、大幅な増額にならないような設計仕様に努めてまいりたいと考えております。次に2点目の現在の校舎、体育館等の建て替え時の利用計画や平面計画はどのような計画になっているかにつきましては、まず四季小学校の校舎は鉄筋コンクリート造りで1999年12月建築、現在26年経過しております。また体育館は同じく鉄筋コンクリート造りで2014年3月建築、現在12年経過しております。鉄筋コンクリート造りの法定耐用年数は47年ですが、適切にメンテナンスをすれば70年程度は使用可能とされております。将来計画については長寿命化改修工事にて既存建物を有効活用していく昨今の流れから、今後20年から30年間は建て替えではなく、特色ある義務教育学校に向けた探求ルームや交流スペースなどの一部改修を進めていくことが妥当と考えておりまして、教育委員会において令和3年3月に霊翼町学校施設等長寿命化計画を策定しているところでございます。また平面計画は基本構想業務では校舎建物の大まかな配置、各所室の大まかなゾーニング計画を行います。将来的な建て替えによる校舎や体育館の配置については、既存校舎の位置が敷地内の残地に建設することになるかと思いますが、建て替え計画は今後20年から30年後の児童生徒数の動向も見通しながら、必要とされる施設規模や教育の在り方等に対応しなければなりませんので、現時点でははっきりとは見通せない状況にございます。次に3点目の温泉プールの運営が厳しくなり、施設が閉鎖すれば新しいプールの建設用地も考慮する必要があるのではないかにつきましては、文部科学省は2024年7月老朽化や教員の負担軽減、炎天下での熱中症対策やプールサイドの暑さによる火傷対策などの安全確保を目的として、学校プールの管理や水泳事業の民間委託を推進する通知を出しております。これを受け全国的に外部施設利用が急速に広がっております。霊翼町内学校の水泳事業は令和7年度今年度からは全小中学校が温泉プールで実施をしており、本年度は年間81回の利用がございました。霊翼町温泉プールは2000年8月に落成をし、現在25年経過をしておりますが、この間改修工事を実施し、施設の長寿命化と適切な維持管理に努めております。令和6年度の年間利用者は2万1644人で、このうち 22.9% の4961人が生涯の利用となっており、残りの 77% 余りは地域住民皆様の体力向上、健康増進に欠かせない施設となっております。学校専用プールの建設用地、またその建築には莫大な費用負担が伴います。 教職員の働き方改革、児童生徒の安全確保、そして財政負担を考えますと、現在の温泉プールを利活用する方法が最も理にかなうと思われますので、引き続き施設の適正な維持管理に努めるとともに、指定管理者の実施事業による集客の維持、増加への支援など、さらなる利用推進へ向けて連携を図ってまいります。次に4点目の特色ある学校づくりで、人口の増加や地域おこしも考慮に入れ、学校に一役買ってもらうのはいかがか、そのためにも新天地を求めて対応すべきと考えるがいかがかとの質問につきましては、私も特色ある学校づくりでは松本議員と思いは同じであります。単に児童生徒数の観点だけで適正化を行うのではなく、新しい義務教育学校を霊屋町の魅力づくりの一つの核にしていきたい、またしなければならないと考えております。義務教育学校の利点を最大限に生かした、ここ霊屋でしか受けられない魅力あふれた特色ある教育を受けられるのであれば、霊屋に移住したい、霊屋で子どもを産みたいと思う若者や子育て世代の増加や、日域居住を活用した都市部と自然豊かな霊府の双方で学ぶデュアルスクールの制度化によって、多様な環境で教育を提供できると考えております。町全体の活性化や未来の人材育成、そして持続可能な地域社会の構築を目指して、この度の新しい学校づくりを町づくりの核と捉えて、教育の町霊府と誇れるよう精一杯学校教育の充実に取り組んでまいります。なお、そのための高知の選定にあたっては、学校教育審議会において審議がなされているところでありまして、地理的条件、通学距離を考慮して、四季地区内の四季小学校敷地及びその周辺、霊屋町農村運動広場内、霊屋中学校敷地内の3カ所が候補地に上がり、それぞれのメリットデメリットを比較検討の上、教育的効果や建築費用、豪雨や津波等の自然災害による浸水なども総合的に勘案し、四季小学校敷地及びその周辺に決定されたところでございます。その審議会の答申を踏まえまして、教育委員会において霊屋町学校規模適正化推進計画を策定し、総合教育会議におきましても審議会からの答申を尊重し、推進計画を基本的な考え方として学校規模の適正化適正配置を進めることとしております。次に5点目の学校教育審議会の上に、真に経験や知識等のある方の意見を聞く機関が必要と思われますが、いかがでしょうかというご質問でございました。この件につきましては、霊屋町学校教育審議会は地方自治法第138条の4第3項の規定に基づき、霊屋町立小中学校の規模の適正化及び施設整備の充実向上を図ることを目的に、令和4年9月議会で設置条例をご審議いただき設置された教育委員会の付属機関でございます。地方自治法における審議会は、まさに専門的な知識を持つ学識経験者や町民が調整の重要事項を調査審議諮問し、行政の客観性と住民参加を確保する役割を果たしています。霊屋町学校教育審議会は教育委員会の諮問に応じ、町立小学校の統廃合に係る諸課題の検討協議、町立中学校の改築に係る諸課題の検討協議、このほか学校教育の充実に関し必要な事項に関して調査審議を行うことを任務としております。委員は地区住民、保育園、小中学校の保護者、保育園、小中学校の代表者及び有識者の熊本県立大学教授からなる32名で組織され、委員の任期は2年となっております。松本議員がおっしゃる学校教育審議会の上のさらに上の機関は法的に設置できませんが、いずれにしましても子どもたちにとってより良い教育環境を整備するため、学校規模の適正化適正配置について教育委員会が設置した審議会での調査審議答申を受け、それに基づき策定された霊屋町学校規模適正化推進計画を基本的な考え方として学校教育の充実を図ってまいります。そしてまた今後も有識者として学校教育審議会に携わっていただいた皆様方からは、引き続きご意見等も賜りながら、先ほど申しました教育の町霊屋と誇れるような学校づくりに取り組んでまいります。次に4項目目の地域づくりについての1点目、地域おこし協力隊や地域活性化企業人の成果についてのご質問ですが、霊屋町には現在3名の地域おこし協力隊が活動をしており、 企画政策課の中野隊員は移住定住に関する仕事を行っております。空き家バンクへの入居を含む3世帯5名の転入につながっております。行革デジタル対策室の工藤隊員は町の知名度アップの一環として東大みかん愛好会と連携したみかんのブランド化などに携わっております。もう1名の尾形隊員は天草嶺北観光協会事務局に勤務をしており、観光に関する情報発信を中心に一般社団法人化した観光協会の運営に携わっております。地域活性化企業人は現在企業派遣型が1名、副業型が2名の計3名で、3名とも行革デジタル対策室で町の事業支援をしていただいております。企業派遣型の大仁田秀樹氏は主に公民連携に従事され、町外の人材との橋渡し、教育や福祉分野でのデジタル技術の活用に向けて取り組んでいただいております。副業型の2名のうち奥山氏はデジタル何でも相談会を通じて町民の皆さんのスマホやインターネットに関する相談を受けてもらっており、毎月平均で20名程度の方が相談にいらしておられます。もう一人の後藤陽子氏は町のプロモーションアドバイザーとして町の知名度アップのための助言指導のほか、町 PR パンフレットの制作監修に携わっていただいております。議員のご質問にあります通り、住民やそこに住む人々によって生まれる素晴らしいアイデアはとても重要であります。その上で特に観光や町づくりなどは地元ではなかなか資源として気づかない点もありますので、町の外からの視点も取り入れたいとの思いから、現在地域おこし協力隊や地域活性化企業人の皆様に嶺北町においでをいただき、それぞれの経験や知見を生かした嶺北町の地域活性化に貢献をいただいているところであります。地域おこし協力隊や地域活性化企業人の成果につきましては、本年5月に成果報告会を予定をしておりまして、隊員や企業人本人から直接その成果を聞く機会を設けることとしておりますので、議員の皆様におかれましてもぜひご参加をいただき、隊員や企業人の皆さんに質問やご意見、そして激励の言葉をおかけいただければと思っております。次に2点目の町民の方々のアイデアや提案に対して、どこの課でどのようなことをされているのかのご質問でございました。町民の方々のアイデアや提案は各区長さんを通じた行政通信でも受け付けているほか、そのアイデアや提案を担当する各それぞれの部署でも対応をしております。例えば企画政策課においては、まちづくり事業補助金交付要項を定め、町民の皆さんのまちづくりに関するアイデアを実現するためのお手伝いをしております。その一つが今年度の事業で申しますと、今月28日に市集会で所で開催される、ハッピーパーティー嶺北です。これは地域の皆さんが町を盛り上げようと令和5年8月に第1回を開催され、今回が第2回目の開催となります。令和7年度はこのような町づくりの取り組み4件に対して補助金を交付し、支援をさせていただいております。議員のご質問にもあります通り、町民の皆様からの地域づくりに関するアイデアや提案は当然ながら町として耳を傾け、お手伝いしていくべきものと考えております。次に5項目目の地場産業の育成と町の在り方についてのご質問でございました。議員のおっしゃる公立補助金の事業を地域に結びつけてというのが、具体的に何の事業を言われているのか分かりませんが、まず私がイメージとして浮かんだのが電源散布交付金を活用した各種ハードソフト事業でございます。電源散布交付金は発電所立地地域の産業基盤や社会基盤を整備することができるもので、嶺北町においてはこの交付金によるハード事業のほか、電源地域産業育成支援補助金などによるソフト事業を実施をしてきました。私も職員時代に担当もさせていただきましたので、そのことについてお答えをさせていただきます。まずハード事業では、防災行政無線の補局更新や老人福祉センター、総合武道館、温泉センター、学校給食共同調理場などの各自施設の建設のほか、町道舗装や運動場整備、トロ富岡地区簡易水道の整備など、昭和63年度から平成17年度までの間に嶺北発電所1号機分と2号機分を合わせて総事業費で約36億円、交付金総額約28億9000万円と、松本議員のおっしゃる通り、かなり高い補助率により、さまざまな公共施設等を整備することができました。ソフト事業では嶺北ジャット祭や銀英天草などに博す全国大会、産業文化祭などの各種イベントのほか、椿とレタスの有効利用、 温泉焼酎開発などの各種事業を実施しており、例えば平成5年度の霊屋ジャット祭では総事業費約1000万円に対して天元地域産業育成支援補助金約760万円が交付をされており、平成2年度から平成18年度までの間に総事業費約1億6000万円に対して約1億2800万円の補助金が交付され、財源としてソフト事業に充当をしてまいりました。しかし現在ではこのような効率な補助金はなかなか見当たらず、国も県も財政難であることから地方自治体には補助金ではなく地方債を記載させ後年度に交付税で補填するという形が主流となってしまっております。とは申しましても、記載は今年度であっても、交付税措置されるため、実質的には補助金と同じでありますけれども、こういったことを鑑みまして、町としましては、できるだけ記載充当率が高く、かつ交付税措置率が高い有利な記載に限って活用するように努めているところであります。現在、霊屋町が利用できる記載の中でも、最も有効な記載充当率 100%、交付税措置率 70% のものは、過疎対策事業債のほかは緊急防災減災事業債や緊急自然災害防止対策事業債などがありますが、使途がかなり限定されるものになります。その中でも過疎債は比較的幅広く使えますが、全国の過疎地域全体での上限枠があるため、全国的に過疎地域が増えている現状ではどうしても霊屋町で記載できる額が制限されてしまう状況でございます。そのような状況にございますが、地方自治法第2条第14項には、地方公共団体はその事務を処理するにあたっては、住民の福祉の増進に努めるとともに、最小の経費で最大の効果を上げるようにしなければならない、ございますので、限られた予算、財源の中で事業に優先順位をつけて、取捨選択をした上で事業の遂行に当たっております。質問の第2項目にもありますとおり、松本議員からも多くの町民の声を町に届けていただいておりますが、町としましても、できる限り住民の福祉の増進のため、できることから順番に進めていけるよう努めてまいりますので、ご理解のほどよろしくお願いをいたします。次に6項目目の税の公平性についてであります。軽自動車税、環境性能割について、課税対象となる車両すべてに課税されておらず、税の公平性に欠けており、課税状況がどうなっているのかとのご質問ですが、まず議員が言われる軽自動車税環境性能割につきましては、令和元年10月の自動車取得税廃止に伴い導入された地方税で、軽自動車については市町村税として車両の取得時に課税されるものです。課税の実務につきましては、現在、都道府県が市町村に代わって一括して付加徴収を行っておりまして、車両の登録情報に基づき、環境性能に応じた税率で自動的に課税される仕組みとなっております。このため、課税対象となる車両が課税されない、いわゆる課税漏れが生じるような運用にはなっておらず、取得された車両については、法令に基づき適正に課税されているものと認識をしております。また、徴収した税額は全額市町村へ振り込まれ、翌年度に徴収委託料として税収の 5% 相当を都道府県へ支払う仕組みとなっております。以上のことから、環境性能割については、制度に基づき適正に課税されており、不公平が生じるような取り扱いはないと考えております。よって、これまで松本議員がさまざまな機会にご質問され、議員発議により条例の改正を提案しておられるのは、軽自動車税の種別割にかかる部分であると考えますので、種別割の制度に沿って答えをさせていただきます。まず、軽自動車税の課税につきましては、本庁の税条例及び地方税法、道路運送車両法等に基づき、所有者の申告により、標識を交付し、その申請内容に基づいて課税することが制度上の原則であります。この仕組みは全国共通であり、自治体が独自に変更できるものではありません。次に課税状況についてのお尋ねですが、100% 課税を目指すための手段として、課税前の一斉調査や訪問しての個別調査を行うべきといったことを過去にご提言をいただきました。課税前の客体を確認するための調査についてでございますが、地方税法における質問検査検討の強制的な調査権限は、 犯罪事件の調査、滞納処分といった特定の場合に限定されておりまして、課税前の調査に用いることは法令上認められておりません。従いまして、課税前に住民の皆様に対し、一斉に強制的な調査を行うことは、行政の権限を逸脱する行為となるため、実施することはできません。これは町の判断ではなく、法令に基づく制度上の限界と考えております。熊本県の税務課にも確認をいたしましたが、同様の回答でございました。税の公平性の確保は極めて重要であると認識はしておりますが、行政が法令に基づかない調査を行うことは、適正手続きを損ない公平性を確保するという目的にも反する結果となります。本庁といたしましては、法令に基づく適正な課税事務を徹底することが公平性の確保につながるものと考えております。なお、軽自動車検査協会からの情報提供制度など、法令に基づき取得可能な資料を活用するとともに、周知啓発等の情報発信にも努めながら、引き続き適正な課税に努めてまいります。以上のとおり、制度上可能な範囲で対応を行っており、これ以上の調査、指導については、現行法令の下では実施できないことをご理解いただければと思います。次に、7項目目の地域振興券の配布計画についてでございますが、議員の質問にもございましたが、全国的なエネルギーや食料品等の価格高騰が続いている状況の中、価格高騰の影響を受けられている町民の生活を下支えするとともに、町内事業者の事業の継続と経営の安定を図ることを目的として、霊福応援地域振興券第4弾を4月中に町民の皆様方へお届けし、5月1日より使用できるよう、ただいま準備を進めているところでございます。物価高騰対策重点交付金を活用した地域振興券の種類につきましては、前回までと同じように、参加登録加盟店の全店舗で使用できる全店共通券1000円分を8枚と、飲食店組合加盟店、ホテル、旅館、民宿での使用に限定した飲食店等限定券500円券を4枚の2種類としております。振興券の交付は、先ほど申し上げましたとおり、価格高騰の影響を受けられている町民の生活を下支えすることと合わせまして、町内の事業者の事業の継続と経営の安定を図ることも目的としております。過去に交付した振興券の使用店舗割合を分析してみますと、どうしても食料品、日用品等の販売店舗に使用が集中することが明らかですので、できるだけ店舗ごとの使用割合が平準化となるように、2種類の振興券の交付としているところでございます。また、飲食店等の利用が困難な町民の方々がいらっしゃることも承知しておりますので、令和2年度の地域振興券第1弾交付時から、特殊事情がある方にかかる取扱い要領も定めております。医療、介護施設等に入院または入所中の方、独居や高齢者のみの世帯等で、病気や障害、運転免許証の返納などで外出や移動が困難な方につきましては、申し出書により申し出を行っていただきますと、内容を確認した上で、飲食店等限定券を全店共通券に変更してご使用いただけるよう対応をしているところでございます。内閣府地方創生推進室からの重点支援地方交付金の通知にもありましたとおり、物価高騰の影響を受けている生活者や事業者に対し、必要な支援をきめ細やかに実施していくよう、今後も努めてまいりたいと考えております。次に、8項目目の自治体職員の技術力の低下について、改めて現状はどうなっているか、ご質問をいただきました。現在、土木技術職員の技術力向上につきましては、建築技術センターなど、研修機関での各種研修の受講、および仮払い機取り扱いや、チェーンソーによる雑木等の伐採等ですね、伐採等の業務などにかかる安全教育の受講を実施しております。また、令和6年度からは、土木業務に限らず、職員の自主的な研修、または職務と関連する資格等の取得にかかる経費に対し、上限4万円の補助金を交付している霊福町職員自主研修費等補助金を設けるなどして、専門知識の習得や技術力の向上へ向けた自己研鑽の取り組みを支援をしております。加えて何より、現場実践と経験蓄積が重要であると考えておりまして、工事の設計や積算、工事現場での管理業務、また舗装の簡易的な補修や 道路等の除草、清掃作業などにおきましても、職員でできることは職員でやるを基本に業務に当たらせております。もちろん職員でできる範囲を超えた部分も少なからずございますので、専門的な分野は業者委託や作業時間がどうしても取れない場合は会計年度任用職員に依頼しての除草や清掃作業も当然必要になってくるということも改めてご理解をいただきたいと思います。今後も各種研修等の受講を進めながら現場実践と経験蓄積を念頭に職員の技術力向上にさらに努めてまいります。次に9項目目の旧富岡温泉ホテル跡地の土留め壁についてでございます。ご存知の通り旧富岡温泉ホテル跡地は所有地でありますが、現在上の段につきましては現在上の段につきましては潮岩崎キャンプ場のり面対策工事の資材置き場として貸し付けを行っております。ご質問の土留め壁については建設当時の資料等は残っておらず、設計上の強度は不明でございますが、近接目視により確認をしたところ、現状目立ったひびや擁壁の傾きなどはなく、大きな不具合は見当たらない状況であります。万が一事故等が発生した場合には、町で加入しております全国町村会総合賠償保険、保障保険での対応になると考えますが、今の状況では大きな不具合は見当たらない状況であります。現在の貸し付けは3月いっぱいまでとなっておりますが、今後も擁壁の状態には十分注視をしながら適切な維持管理に努めてまいります。以上、松本議員の質問に答えさせていただきました。
松本義人君、
ありがとうございました。個別に私質問するのはあまり好きじゃないんですけれども、今回いろいろな事情で質問個別の質問になったわけですが、 2,3 点ですね、質問いたしたいと思います。まず 2-8 臨港道路と、老人福祉センター間の作業は、私との約束はペーロン大会までにやるという約束でしたが、しかしながら、お祭り、お城祭りにもできていませんでした。12月は 大会があったでしょうか。私の約束と全く守れておりません。それから2-9、河川台帳に記載されているなら申請できないということですが、現地の申請はできますか。河川台帳の提示を求めます。議長よろしくお願いします。河川台帳の提示を。それから 2-13 CO2 対策や経済経費の件の積算ですが、これまで再三申し上げましたきましたが、積算の私の場合、現スクールバスのみで学校スクールバスと巡回バスと運行すると、スクールバスの 現状況ですね。確かに運行時間は長くなる、燃料費も高くなると思いますけれども、青バスは全然考慮に入れない。青バスは空に浮くわけです。その点、学校事業にどんどん使っていただければいいんじゃなかったと思って、こういった運行計画を設計したわけです。それから、申告により、すみません、善意の関係です。実は私は今回、4月前に軽自動車を廃車をしたいと思います。部品の取りにしかし、持っておこうとは思います。その場合、どのような申告をしたらいいんでしょうか。これは軽自動車税としては税金はかかりますけれども、また別に町からの税金が大難波でトラマンですかね。以上、お質問します。
まず8番の件、2-8、はい、福祉保健課長。はい、
まず 2-8 の部分の福祉センターの部分でのバス対等のご質問でございますが、ペーロン大会前にはですね、福祉センターの敷地内が駐車場でございましたので、その部分につきましては除草作業を実施をさせていただいております。と、伐採にかかる部分でございますが、12月に補正をさせていただきまして、1月に、7本の、木をですね、伐採をさせていただいたところでございます。 作業、12月の作業につきましては土木の方で行っておりますので、そちらの方から回答をいただきます。
今日はその線どういうふうに行きたかって、それは手っ取りをこれ持ってきなかった、
はい、ならもうやむを得ません。トイレのために暫時休憩とします。それでは休憩前に引き続き一般質問を再開します。松本義人君、9番の答弁から。はい、土木管理課長。
8番目の老人福祉センター付近のですね、富岡港臨港道路の植樹帯の中にも低木の垣根とか、それから花とかが植えてありますが、そこにつきましては昨年の12月に土木管理課の職員の方で除草と清掃作業を行っております。それから続きまして9点目のですね、トロロ川支線の災害箇所につきましては、町管理の河川が巡洋河川普通河川というふうに80数箇所ありますので、河川台帳先ほど提出のご要望がありました河川台帳につきましては、後で松本議員さんの方にですね、直接ご覧をいただきたいというふうに思います。
よろしいですか。他の、はい、教育課長、
2-13 の通学バスの件でございます。通学バスはですね、小学校が1台、中学校が2台、ございますが、先ほどの答弁の中にもありましたように、まずは児童生徒の学習等を優先ということで、年間330回ほどのご利用があっておりますので、それを固定した運行に回すのはやはり難しいと考えておりますので、ご了解をいただければと思います。以上です。
はい、すみません、会計課長、あ、すみません、あ、全部住民課長、
はい、ただいまの軽自動車税の標識の返納のことを質問されておりますが、青という表現でございましたが、多分私はこれは小型特殊のことを申されているのかなというふうに理解しますので、町が標識を交付しております、小型特殊に関して、
軽自動車廃車する件、どうして部品取るに追いつく件、
はい、課長一回、はい、じゃあもう一回その質問の内容をもう一度話して。
実は私は今車を持っておりますけれども、4月前にですね、廃車してですね、軽自動車廃車したい、そしてしかしながら廃車した後にその車を持っていたい、要するに 今現在乗っておるのと同型を持っておりますので、その部品取りに置いておきたい。それについても、要するに黄色のナンバーの軽自動車はもうナンバーは外したわけですから、その後そのまた別に青い農業の車として保存しておくとでもいりますかと。ナンバープレートを町のナンバー軽自動車税の軽四輪の自動車税のナンバープレートを外して廃車をしたいと、陸運事務所で廃車をしたいと、廃車した後に今までは持っておく車にも税金がかかるというような説明がルールありました。それでその場合はどうしますかということで、その動かん車を持っとってもかかるというような今までの説明でした。それにどのような手続きで、その車を保存しておくか、トラクターとか何かのように別に町から違うナンバーをもらってから 申請して持っておくべきか、そこら辺もお尋ね。
はい、はい、全部住民課長。
はい、今のご質問は、計4輪ですね、計4輪を廃車して部品取りとして、まあ、ご自分で保管したいというお尋ねということでいいですよね。計4輪の廃車については私どもの標識の管理ではありませんので、軽自動車協会等に返納していただければ計4輪の廃車は完了すると考えております。でそれ以後おそらく課税されることはないので、ご自分の敷地で保管されるのは、まあ、大丈夫なのではないかなというふうに思います。以上です。
他は答弁ありました。他ありませんね。はい、松本義人君。
それではその件についてお尋ねします。今まではですね、廃車しても部品取りに置いとったか、なんか全然動かん車も、動さない車も置いとったら課税されるということなんだったでしょう。今まで道路にずっと私が説明、質問してきたとき。今日の質問と全然違うような感じですけれども、そこら辺どうなりますかね。
はい、どうぞ。はい、民課長。
はい、まあ、制度上の基本だと思うんですけど、取得したことについてナンバーを交付します、町の場合はですね。でそこに課税の義務が、課税と納税が発生するというふうに考えています。で、標識の返納があれば当然課税の権利は私たちにはもうなくなりますので、そこで課税は消滅するということではないかというふうに考えますが、はい、以上です。
はい、最後です。はい、
それでは今までの説明はどうだったんですかね。家に置いとっても課税はなされますよと、そこに私は矛盾があると、商店整備工場等において廃車してナンバー取っとっとにも課税しなければならんとかとか、課税しなければならないようになっとる、そういった説明だったと。それはもう議事録とかなんか会議室、まあ、ここにおいでる議員さんたちも多分知っとられるんですよ。で、もともともう話は全然変わりますけれど、私は一回水道、田中を通る、田中で水田で動く、その、田植え機に税金がかかっとなら、海の中、その、遊漁船にもかかって、遊漁船にもかかりますかって言ったら、遊漁船かかりますよとおっしゃった。その後、遊漁船がいつの間にか漁船になった。これは、私、ここの、区長さんにも、ここの委員さんにも聞きました。あんたの遊漁船に
質問時間終わりました。
しかしかからんというようなことがありました。そこら辺矛盾があるので、矛盾か嘘か、嘘っちゃえばまた違うとですからね、虚偽の答弁があるので、そこら辺もう一回整理してみてください。以上です。
はい、町長。
先ほど私が答弁しましたように、まあ松本議員がおっしゃるのはですね、その軽自動車税の環境性能割と、それから軽自動車税の種別割、この中身を勘違いされているんじゃないかというふうに思いましたので、その点について回答したところでございますので、
いや今までが
帰るべきです。以上で松本義人君の一般質問終わります。先ほど設計書、ですね、平成12年度に業務を発注いたしたしたっていう足利内田線の設計書、これは発注されておりませんので、設計書はありませんから、そういうことでご理解いただきたい。先ほど答弁にありましたけどですね。はい、以上で松本義人君の一般質問を終わります。ここで、休憩を取ります。11時10分まで休憩といたします。